堀本さんさ、
はいはい、
方言集権論って聞いたことあります？
ああ、聞いたことあるよ。
聞いたことある。
なんかあれでしょ、どっかから端を発して、はい、なんか徐々にこの呼び方する地域がだんだんこう広がっていく、はいはい、みたいなやつよね。
そうそうそうそう。これ柳田国男がね、下牛校っていう、カタツムリ、
カタツムリの呼び方がいろいろ多分こう同心円状に分布してるって
話かな。そうですね。奈良とか、まあ、京都みたいなあの中央、はいはい、京都かを中心にこう同心円状に広まってるんじゃないかっていう説で割と有名になった、
うん、これうんちくクリシェですよね。なんかまあ、よく聞くイメージ。
そうだね、よく聞くね、
うん、
でこれでさ、あの言われてる示唆の一つとして、
はいはい、
同心円の遠く、うん、一番こう外側の円のところにあるような語形ってのは古語にその特徴を発してるものが多いみたいな話聞いたことあります？
ああ、いや、わかんない。そこまで聞いたことないわ。
要は、これ、電波がこう、同心円状に広まっているのであれば、もともと京都にあった語形が、隣の地域に行き、
ね、
隣の地域に行きって繰り返して、時間が経った結果、ね、例えば沖縄とかにまで行ったと。
うん、はいはい、
そうすると、このタイムラグがあるから、逆に翻って、沖縄の語形は、昔の日本で京都の言葉として使われた。
はいはいはいはい。
語形である可能性が高そうだ、みたいな話。
はいはいはい。だから、イメージとしてはあれですよね。タピオカブームの時に、
はい、
渋谷とかでは真っ先に店舗がいっぱいできたけど、
うんうん、
地方ではあんまできなくて、
そうそうそうそう、
なんかだんだんその遠くに行って、まあ北海道とかに、
はい、
タピオカ屋がめちゃくちゃできてる頃にはもう渋谷タピオカ屋潰れ始めてて、
そうそう、
別の店が増え始めてるみたいな感じですかね。
服屋さんとかでもね、なんかこのファッション東京で流行ってるんだけど、うん、すごい遅れて愛知のショッピングモールにそのブームが来るみたいなやつあるので、まあ現代でもそういう文化のこう電波の速度って地方差があったりすると思うんですけど、
うんうん、
まあ、それがこの方言でもあるんじゃないかみたいなのが集権論とかでも言われる。
これキャッチーで面白い話ですね。
そうなんですよね、うん、その下牛校っていうのが実際に本当に集権的な部分をなしてたかみたいな話が結構疑義もありまして実際見てみるとそんなに集権的な部分じゃなくないこれとか、
あれ危ないのかこれ、
ね、いろんな方言に対してすぐ集権論っていう人がいるんですけども、実際には集権論ってそんなに成立しなくて、実際には東西対立みたいなのも結構多かったりしてね、そんなに集権論が成立してないんじゃないかみたいな話もあったりするんですけども、それは一旦置いときましょうか、
はい、すごい全部喋りましたけどね、一旦置いとくって言いながらめちゃくちゃ喋ってたけどな。
そうなんですよね。実際下牛校読んでみると、
うん、
これ集権論っていうか同心円状になってるっていうには結構なイマジネーションが必要なんじゃないかみたいな、
あ、ちょっと無理ある主張かな、
批判もあったりとかね、
はいはいはい、
するんですけれども、まあ、集権的な文法なすも語っていうのも実際にあるので、
うん、
まあ、そんなものも含みながら、要は今回何が言いたかったかっていうと、
ほうほう、
この方言のオノマトペの話が何の役に立つのかっていうのが前回の振りだったと思うんですけど、うん、一つは日本語の昔の形どんなんだったんだろうってことに示唆を与えるということですね、はいはいはいはい、
そうだよね。そうだからさっきの話聞いてちょっと思ったのが、
はい、
直感と逆で面白いなと。
あ、はいはいはい、
要は例えば京都の都の大昔の奈良時代とかの言葉を探りたいってなったら、
は
い、それはもう調べる場所京都一択でしょ
う、うん、あ、そうだね、はいはい、
って僕は思ってたんだけど、うん、むしろ逆で、うん、だんだん伝わっていってで一番外側の方が一番古い形を残していて、
うん、
真ん中はもうとっくに変わっている、
はい、
だからさっきの事例だと北海道まで伝わってきたブームこそが昔の姿を表しているのであって、
うんうん、
渋谷を今調べちゃうともう今のものになっちゃってて、
はい、
5年前のブームは残ってない、
うん、
みたいなイメージってこと
で
ね。
あ、すごい分かりやすい例えですね。
ありがとうございます。
そうですね。ただ方言オノマトペの記述的な研究、つまり、
はい、
ある地域北海道で使われているオノマトペはこんなのがありますよって辞典とかって、
うん、
ほぼないんですよ。
あ、そうなんだ。
前回ね、その東北のその痛みのオノマトペとか東北の方言のオノマトペについては国語圏がまとめたってありましたけど、
うん、
例えばある地方の方言のオノマトペをまとめた資料って、
はい、
ね、東北仙台かどっかに、例があるんですけど、それはその地元のそういうのにやたらと関心のあるおじいさんが
独力
で聞き取りでまとめたみたいな資料があるのみで、そういうこういう言い方していいのかな、変わった人がいないと、
はいはいはい、
その地域にはほとんどそういう資料はないと。
まあでもそりゃそうだよね。この地域の今使われているオノマトペをまとめてみようみたいなことを思う人があんまいなさそう。
そう、
モチベーションもなさそうだし、
特に現代は今オノマトペの研究って大事だよねってなってるけど、
うん、
ちょっと前までは、
うん、
オノマトペなんてやってもしょうがないでしょ。
まあそんなもん研究対象じゃないやろって思われてそうな感じありますね。
っていうのもあって、多分軽んじられていたっていうことも関係してると思うんですよね。
なるほどなるほど。
っていうことで全国的なオノマトペの横断調査ってそんなになくて、
うんうん、
地方によっては進んでるもののばらつきがある、
は
あ
は
あ、僕の所感ですけど東北はオノマトペが中央語と比べて独特だったりするので、
うん、
結構調査が進んでいる地域なんじゃないかなと思うんですが、
やっぱね、宮沢賢治を生んだのも東北ですからね。
あ、そうですね、そうそうそう。でもそうじゃない地域とかだとあんまりそういう研究はないように僕が調べた限りでは見えました。
なるほどなるほど。
まあ逆かもしれないけどね、
うん、
東北だけ調べてあるから
東北が変わった
りユニークに見えてるだけで、各地調べたら各地それぞれ 全部本当は際立った特徴があるのだけれども調べがついてないだけかもしれないです。
出たよそのパターンね。敗者の歴史はいつだって歴史書に残らないせいで、うんうん、なんか敗者の歴史は劣っていたもののように思われるっていうね、はい、歴史の問題点ありますけどね。
そうそうそう、
それと同じやつが起きている。
そうなんですよ、はい、一応冒頭で言ったような、うん、その古い日本語の形を方言が残してる例で、一個僕が高校生の時に担任の先生から聞いてへーって思ったのがあって、その担任の先生が古文の先生だったんですけど、つとっていう古文単語を教えられたんですよ。
つとにとかのつとですか
ね。そのつとにじゃなくてつとっていう名詞ですね。
あれ、じゃあ知らないわ俺。
草冠に包むと書いてつとね。
全く情報増えてないです。
僕はそのつと、あ、はいはい、草冠に包むねと思って
ならないならない、
はい、これあの手土産って意味なんですけど、へこれが沖縄だと今でもつとって言うよと。だから僕はつとで覚えたよってその先生が言ってて、へーと思って、うんうん、だこれとかまさに典型的な例ですね。その、うん、古文単語としてはつとがあって、現代ではつとって言っても何も伝わらないんだけど、
沖縄では残ってる。
沖縄ではそう食べ物の手土産とかかながつとって言うんだよって言われて、へーと思って、
いいね、
うん、いい例持ってきたやん。
やる、ドンピシャの事例持ってますね先生。さすがですよ。多分毎年言ってるんでしょうねそのところで。
あの絶対そう。
俺いい例え出すなーって思いながら
手慣れてる感じで言ってましたけど、それをまあオノマトペでもそういうのってあるよって話をちょっと今から少ししていきますと、
はいはい、
例えば全国的にその日本の方言を調べ上げた地図があるんですよ、
うん、
日本言語地図っていう。
なんか俺さ、ツイッターでさ、
はい、
教習所の呼び方マップっていうの見たことあってさ、
はい、
水野さんの地元愛知とかだと社交、
うんうん、社交ですね
ってみんな言うし、まあ東京の人は教習所っていうよねとか、うん、なんか一部の人忘れたけど横文字で呼んでるとか
さ、あ、はいはい、
なんか違うけどガレージセンターみたいな、
はいはい、あれ有名だよね、あの絆創膏とか。それで言ったら、
ああ、ありますね、はい、サビをね、
いやカット、あの絆創膏です、バンドエイドです、はい、
バンドエイドですかね、うん、まあ、この辺がだからすぐ戦争になるところ、地域ごとにいろいろ呼び方あるところだけど、はい、そういうのが、オノマトペでもマップになっている、
はい、そうですね、はは、調べているんですけれども
人がいるんですね。
今多分その例ってさ、うん、何地域ぐらいの聞き取りをしてた感じのイメージ図だったか覚えてます？
ああ、だからその僕がなんか見たイメージのある教習所のやつとか絆創膏とかのやつはざっくり分かれてて、だから20とか10とか、
はいはいはい、
そんぐらいじゃないですかね。
そうですよね。で、この日本言語地図ではですね、1897地点からデータを取りました。
めちゃくちゃ細かく割ってる。すげえな。
やっぱね、
頑張ったね。
県ってね、後天的なものですから。
うん、はあ、まあでもそうよね。
県なんていう分け方なんて全然ね、言語の調査する上では信用ならないですよ。
だってそうよね、明治維新とかにさ、うん、廃藩置県、
はい、
とか、なんか明治時代とかに行われたわけで、うん、それまではもっと細かい区分で、はい、別々の国だったわけですよね。
その区分だって実際のその言語の実態とは違う区分なんですよ。違います
も
ん
ね。あとちっちゃい村みたいなのでね、分断されてますもんね。
はい、我々愛知県民からすると尾張と三河の喋りはかなり違うわけですけど、うん、
ね、
同じ愛知県にまとめられますよね、
はいはいはい、
でも実際にはこれ間違えると恥ずかしいよ、これ間違えると恥ずかしいけど調べていきますよ。
プレッシャー。
木曽川、
はいはいはい、
木曽川が、
はいはいはい、間ね、三河と終わりのね、
確かそう、
ね、
流れていて、
大丈夫、揖斐川だった可能性ない、
そう、揖斐川、長良川、木曽川っていうこのね、木曽三線、
木曽三線難しいよ、これ、
これ多分でも木曽川だったと思うんだよな。
木曽トレしながらいびきかくで覚えることでおなじみの、
いや覚えないです、木曽三線で覚えるんで覚えないですけど、そう、確かそう、まあ、木曽川があの大きい川が流れてるんですよね。その間で
ごまかしたね、
急にその言語とかもある程度、
はいはい、
要は交流が起きづらいので、
はいはい、
きっぱり分かれているので、
うん、
県ごとに聞き取りしてもその代表のサンプルがそれ県の代表かっていう問題もあるので、 その結果1800以上の、
うん、細かくいったね、
地点で、具体的にはですね、スズメの鳴き声のオノマトペ、
うん、
これの聞き取りをしました。
へえ、チュンチュン以外にあるんだ。
チュンチュンですね、うん、最も多い語形、
うん、
チュンチュンではなくチューチューだったんですよ。
マジで？
まず、はい、
スズメチューチューなかなかネズミですよそれ。
え？
間違えた、スズメとネズミを聞き間違えた。あ、エウレーカ。
あ、今クイズやってないです。日常会話してます。今クイズしてないです。
僕
エウレーカじゃないです。
出るもの全てをエウレーカクイズだと思う悲しい体になってるんです。
でもこのだからスズメの鳴き声も、まあ、あの日本言語地図って、うん、直近のデータではないので、
ほうほう、
まあ、少し古いものにはなりますけど、まずチューチューが一番多
い。いつなんですかその日本言語？
ごめん、ここのどっかにあるんでちょっとじゃあ。
めっちゃめんどくさいです。10冊ぐらいの本から探したくないんですね。
どっかからこの例は引いてきてメモ取ってるんですけど、うん、どの本からかちょっと忘れちゃって。ただ面白いのはスズメの鳴き声のオノマトペも、うん、なんか集権的な分布を出していたみたい。
ははは
だからこれももしかしたらその地方に残ってる語形っていうのが古い日本語の形だった可能性があると。
うん、 それ面白いね、うん、なんか必ずしもやっぱ集権論成立しないっていう話、はい、さっきありましたけど鳴き声はちょっと成立している部類
そうですね、あそうですね、このスズメの鳴き声についてはそうだと、う
ん
う
ん、不思議だね。なんか直感的にはもっとさ硬い言葉とかの方が、はい、こう集権的に同心円状に伝わっていきそうなのに、はいはい、スズメの鳴き声みたいなめっちゃ身近な言葉の方がむしろ集権論っぽくなってるんだ。
そうですね。他にもですね、牛
牛
牛の鳴き声って何ですか。
もうですね。
あ、昔は何だったか分かります。
もうじゃないの、昔の人も。
昔は無です。
ムなんだ。
ムーですだから。ムームーってことですね。
まあそっちの方がわかるな。でもね、つまりあれか、連続起業家家入一馬さんが一番最初に起業した業態って、はい、あのドメインなんとか .com みたいなやつを個人でも簡単に取れるようにするっていう、はい、ムームードメインっていうサービスを起業されてましたけど、はい、あれは家入一馬さんとしては
繋げられるのかチャレンジスタート
いやだからあのね、気楽に個人がドメインを取れるって全く新しい業態、はい、新時代の業態を作りますよって言いつつも、はい、多分あれキャラクターがいっぱいポップに散りばめられてて、牛もいたと思うんですけど、
はいはい、
そこをあえてモーモードメインとせずに、はい、ムームードメインとした、はいはい、つまり温故知新であると。これは、うんうん、我々はただ単に新しいサービスチャラチャラ始めるのではなく、古きを温めながらやっていく、うん、そういう所存ですよっていうのを表していた素晴らしいサービス名ということですね、
うん。流動ダビを体現した男登場ミスター流動ダビ
なんとなくペラペラ喋り続けてたんでね、
冒頭がね良かった
んですよ。なんかいい感じでしてはありましたよね。
ムームーっていうサービス つなげてきたっていう流動があったんですけれどもね
ダビでしたね。
ダビでした。
完全なダビにつなげました。
そうですよ、ダビですね。ダビに伏しましょうか
先進みましょう、はい、どんどん先進みましょう。
ダビに伏す意味わかりますよね。
あ、ダビに伏すって言葉あんの。
はい、仮装することです。
あ、仮装すること、はい、ダビに伏すって言うんですか。
ダビってあの字違いますけどね、あの、うん、お茶っ葉の茶みたいな字で、茶じゃないんですけど、うん、美は毘沙門天の美ですね。
へえ、はい、なんでそれで仮装するって意味になるんですか。
いや関係出るから覚えただけですなんすか、何聞いてんすか
もうダビお前もダビめちゃくちゃ良さそうなうんちく喋りそうな雰囲気ありましたけどね、はい、流動ダビでしたね完全に
そうですね流動ダビと流動ダビでやらせてもらってるんですよね、はい、そう、とにかく牛がその無っていう鳴き声だとされてたんですけれども、うん、秋田県の下浜村とか、うん、石川県の三河町ですかね、うん、とか奄美とかでも、牛の鳴き声今でもムーとかムームーっていう風に、つまり鳴き声のオノマトペだって地域差あるんですよ、
うん、
実は、
うん、そうだね、
今でも、うん、っていうのがまずちょっと面白いところだし、うん、それからその鳴き声を指す語が実は昔の日本語中央に、まあこう昔の日本語って言っても昔のどの日本語を指すのかっていう問題もありますけど、うん、まあ中央の言葉だとして、はいはい、まあそれの語形を残してるケースはちょくちょくあるっていうことですね、う
ん、なるほどなるほど。
他にもあと牛をさベコってっていう、
あ、
赤べこ
あれですよね、東京でべこ買うだ吉幾三さんの、
はいはいはいはい、
あのテレビもねラジオもねのやつのサビ、うん、東京でべこさ買うだみたいな感じですよね、うんうん、
で赤べこっていう郷土
置物みたいなやつあるよね。
そうそう、
あ
の赤い牛の置物、ね、木製の
頭がゆらゆら揺れるやつのことかな。
それってさ張り子の虎も頭揺れるじゃん。
あーそうかも。でも一般的に
揺れる
っけ。赤べこってあれじゃない、頭揺れる置物じゃない。ほんとか。
あ、そっかそっか。
ちょっとググってみます。
俺張り子の虎はさ、ことわざで覚えた後に本当に張り子の虎を見つけて興奮したから買った覚えがあるんですよ
あるよねそういうやつ、ね、
定着すると思ってそう、ちっちゃい頃にどっか行った時に張り子の虎買ったんですけど、赤べこもそうでしたっけ。
赤べこも頭が揺れるやつですね。揺れてますね。
揺れてる。
あ、いやちょっと待って、怪しい。
なんか俺そのイメージあんまないんだよな、赤べこに。
あ、でも赤べこ首振り。
あ、そうですか。
やっぱ首振り。
あ、首振ってるわ、なんか振りそう。あ、振る振る。これは張り子の虎と同じ気候な気がする。
うん、そうだね。
なんかさ、今さ、赤べこ調べてみて思ったけどさ、うん、なんかさ、すごいさ、抽象芸術みたいじゃない？この牛の描き方さ、
なん
かさ、
牛っぽくないもんね、
先進んでないだいぶこれ。
確かに。これ
まず牛を赤く塗るところもそうだし、うん、なんか
赤くないもんな牛。
そう。いやこういうと雑に言うなっていうかもしれないけど、なんかピカソみたい。
そうだね。
なんかピカソのさ、ゲルニカにもあの牛描いてあったじゃん。はいはい、首にを切って出た。
あ、ありましたね。
なんか
確かに、ああそうだわ。ゲルニカに牛登場するね、そういえば。
そうだよね。
それっぽいな。
なんか赤べこってすごいアートとして面白いな、これ。
そうだね、
うん、
あ、ちなみにこの体色の赤には魔除けの効果があるとされていて、
はいはい、
さらに黒い斑点は塔、あの天然痘とかの塔を表しているので、
はいはい、
病にかかっても重くならないように子供に送る。
へえ、
そういうデザインらしいです。これだから病気にならないようにっていうのが赤べこ由
来
で、
はいはい、
この赤べこを作る工房は、うん、天然痘の蔓延の時にめちゃくちゃ売れ行きが上がる、
うんうんうん、アマビエの
アルトさん、
だから感じだね。
そう、はい、でまさに今それを僕言おうとしたんだけど、
うん、
2020年以降は新型コロナウイルス感染症収束を祈願して購入する人が増えた。
あ、そうなんだ。
ということで工房の量は随分減っちゃってるんだけど、最近需要は増えているらしいです。
あ、なんかあんま知らなかった俺。アマビエに裏に隠れて、
意外と赤べこも
買われてる。確かに日本全国に多分薬除けのためのねものってあったんでしょうけど。
そうでしょう、ね、
赤べこもそうだったんだ
らしいですね。だから今需要増えてるらしいですから、赤べこメーカーの株買うなら今ですね。
上場してない、多分上場してない。
あ、上場してないですか、はい、赤べこ工房、株式会社赤べこ工房ないですか。
あの、上場してないです多分。その赤べことかのね、うん、べこってのもあれ実は牛の鳴き声から来ていて、
ね、あ、いや鳴き声から来てんの、
うん、牛の鳴き声を、まあ、ムーみたいなやつもあったけど、語形としては、ベーとか、
ベ
ーみたいなやつもあったみたいで。ま
あでも、ベーって言われたら、まあ、ベーに聞こえなくもない、
ね。そうですね。だから、目とベって結構、
近い、
交代しやすい、
はあはあ、
あの、そうですね、音的にも、両唇で出してますし、例えば愛知県だと、うん、寒いのことを寒いとか言うんですよ。
はいはいはい。
どうやら今日寒いわ。
ああ、確かに、無とブが交代してるんです
。そうそうそう。だから、それと同じで、まあ、無とブ、目とベとかも、はいはい、まあ、近いので、
はあはあ、
っていうところで、実はだから赤べこのベコも牛の鳴き声から来た名前だったよと。
メカブっていう食い物あるじゃないですか、
はい、
だからあれベカムだった可能性があって、
いや、あの、
つまりベッカムから来ている可能性があります、ね、
誰ですか。
ベッカムから、ベッカム
イングランドのね、
そうそう、
サッカー代表のね、
ベッカム選手から、あのベッカムブームの時にこの食い物もベッカムみたいにいけてるねっていうところからメカブになったっていう説がありますよね、う
ん、ないですないです。ダビ
先進めください、はい。
ここまでは、
はいはい、
今その単語レベルでね、
うん、
オノマトペっていうのの語が、うん、まあ、なんか地方にも違うパターンがあって、それがもしかしたら中央語と一緒かもしれないよねと、一緒かもしれないよねって言ってるのは、たまたま集権的な分布になった可能性も否定できないので、
あ、偶然その距離感の人たちが同じ言葉になっちゃっている、
そうそうそうそう、とかなんかその言語接触って言って、中央とは全然関係ないところでその話者同士のやり取りがあってとかってのもあるので、だから難しいのは集権的分布は終焉に昔の日本語の語形を残してる可能性はあるけれども、必ずそうだとは
言い切れない、
言い切るほどの証拠もないっていうところで、まあ、だからずっとさっきからそうかもしれないっていう言い方をしてるんですけど、
ああ、だからあれだね、今後多分東京都からの距離1500キロの場所に住んでる人集まれみたいな、うん、Facebook コミュニティみたいなのが今後乱立していくと仮定すると、今後その集権的な語彙みたいなものが全く価値がなくなりますよね。そのコミュニティで発生しただけの言葉であって何も伝播してきてないから、そういうコミュニティを立てないでほしいですね。
あ、大丈夫です。キューってしてます。火の国の人が、あの、天が落ちてくるって言ってね、焦ったんですけど、
はいはい、ありましたね、
考える必要なかったんですよ。
東京都から1500キロのところに住んでいる人集まれコミュニティ、
そう、確かにイベントやってましたもんね。森本さん、だから抗うこともできますよ、イベントに戻ると。
そういうイベントをやりまくれば、はい、もう今後の研究者、集権論やりたい人がもうパニックになる
っていう。そうなんですよ。
あ、じゃあパニックにさせた人おすすめですね。
やめてください。僕もだからその集権分布の話は知ってたので、
うん、
まあなんかそれは予測ができるんですけど、うん、面白いのはですね、もっと構造的な話でも、
うん、
実はその昔の日本語の形とか、
はいはい、
もっと遡って日流祖語って言われるような、うん、まあ琉球語と日本語の祖先となった大元、
うん、
みたいなところも示唆を与えるんじゃないかって話があって、
なるほど、
まあ、ちょっとあんま想像いかないと思うんですけど、具体的にはオノマトペを動詞化する、
うん、だから
ちょっと考えてみましょうか。
フラフラをフラつくみたいな、
ね、あ、そうですね、フラつく、すごいよくできます、うん、そう、なんとかつくってね、
うんうん、
これ今中央語とか近畿あたりではフラフラするをフラつくみたいに、
うんうん、
つくをつけて動詞化するケースが多いんですけど、
うんうん、
これまたね、集権的な分布があって、
う
ん、東北とかだとですね、
うん、
なんとかめくとか、
は
あ、あとなんとかめかす、まあめがす、なんとかめかすってことですね。
どよめく、
うん、あ、ね、そうそうそうそう、どよめくとかざわめくとか、こういう時にはめく出てくるんですけど、
うん、
現代だとあんまりもうめくで多分オノマトペ動詞化することってあんまないんじゃないかな。ざわつくともいいしね、ざわめく以外にね。
そうだね、うん、そうだね。だから新しいやつで、例えばこの間出てきたガビガビする、
はい、
この JPEG 画像ガビガビしてんなっていう時に
ガビめかすとはあんまり言いづらいけど、ガビつくとかはまあ言えそう。
ガビつくの方が確かにな
んか自然な感じはしますよね。
この画像ガビついちゃってるなは普通に言うけど、
はい、
この画像ガビめいちゃってるなは言わないですね。
そうです、確かに不思議ですね、うん、ガビつくが言えそうなのも不思議ですけどね、存在しない動詞なわけだから。
そうだね。
とかモフモフするって、これ新しく生まれたオノマトペ、2000年代から生まれたとか言われてますけど、
んなんかモフモフの犬とかですね、うん、
まあモフつくもあんま言わないか。でもモフ
めくもお前んちのワンちゃんモフついてんな最近、言わない、
まあ、
言わないか、
可能性はある、
言えそうな気もするよね。
モフめくとかモフめかす
はモフめくは言わないですね、
結構変な感じしますね。
あ、これツイッタラー俳句 ックとか、はい、ツイッターらの短歌する人でモフメック取り入れることで差別化できますよ、周りと。
あのねいいこと言うね。
そうなの。
あの日本語の文法とかさ、こういうの勉強するとさ、逸脱を論理的にできるようになるから、
うん、そうだね、そう
だから逸脱って作りやすくなるんですよ。なんか一から生み出す必要なくて。
そうだね。だからさっきので言うと、東北とかだとオノマトペプラスメックで動詞化するケースが多いなみたいなのを知ってれば、うん、じゃあ新しいオノマトペに使ってみようという挑戦ができるわけですね、
はい、じゃあ新しいオノマトペもう一個、うん、これも多分2000年代以降に出たのが、
うん、
キャピキャピですね。
まあキャピキャピも確かに古くなさそうですね。
はい、キャピキャピは多分ギャルが、
うん、
の、ね、女の子の様子とか可愛こぶってる様とかかな、
うん、
若い女性とか可愛こぶってる様とかに使うんですけど、
ね、今時あんま言わなくなったけどね。
そう、あのね、これはね、寿命がそんな長くなかったんですけど、
20年ぐらいの間しか使われてなかったんですかね、
うん、2000年代2010年代10年代もちょっと怪しいよね。
10年代もあんま使ってる人いないから10年ぐらいしかなかったのかもね。
うん、まあだからキャピメクとは言わないけど、キャピつくは言えそうですよね、全然ね。
言えそうですね、
うん、だからやっぱりなんかつくの方が我々も実感的には動詞化するときに使いやすい節字だと。
そうだね。しかもさ、俺さっき思ったのモフメックって自分で言っていいなって思った理由が、あの秋めいてくるとかさ、
はい、
春めいてくるみたいな、なんかこう季節の変わりみたいな、うんうん、そういう趣のある変化を表すなと思って、
はい、
でそう考えると犬とか動物とかってさ、季節によってちょっと寒毛期みたいな、
は
い、ちょっと毛生えてきたなみたいな時期とかあるじゃん、
はいはい、
だからそういう時に、あ、お宅のワンちゃんモフめいてきましたねっていうと、はいはい、なんかそういう季節の変化みたいなものにもアンテナを伸ばしている、すごい、うん、いい表現になるなと思って、
はいはい、
使っていきたいなって思ったんですよ。
じゃあそれでは10秒与えますので、うん、堀本弦楽祭によるモフメクを使った句を読んでいただきたいと思います。そうですね、ちょっと時間をつなぎますけれども、まあ、メクってね、そのだから東北とかだと今でもメクとかメガスとかっていう風に言うみたいなので、
うーん、
具体的にはメクは自動詞を作って、メカスは他動詞を、対応する他動詞を作ったりするみたいですね、はいはいはい、それでは堀本弦楽祭でここで一句。
クリスマスモフめいてくるブルドッグ。
ブルドッグってさ、モフモフしてなくないか。あと、うん、あれ、
うん、夢中でクリスマスに五感が近い犬ねえかなと思って慌てて検索したらブルドッグしか出てこなかったんで、あ、ちょっとイン踏めてるかもしれんと思って
言って、インバカ考えこいつ一生イン考えてる。
いや、クリスマスモフめいてくるブルドッグで、うん、腕合わせられると思って、はいはい、ちょっと興奮したんですけど、うん、ブルドッグがモフめいてなかったのが致命的な範囲でした。
そうですね、あのまた添削してくれる人は募集するとして
コメント欄でぜひ皆さんよろしくお願いします。
はい、ちなみに一応、
はいはい、
津軽方言のそのメクを使ったオノマトペ動詞、うん、はい、の、例とかでいくと、うん、ピカラメク、これピカピカ光るってことですね。
ピカレスクみたいでいいですね。
そうですね、確かに。あとね、ビックラメク、これびっくりする
へー
とか、ワッタメカス、これはドシドシやるとか、
あ、でもなんか青森の人言ってそう、ワッタメカス、
うん、とか、バフラメカス、
うん、
バフラメカスがタバコを吹かす、
バフラメカスね、
うん、
なんでだ、
わかんない、なんでなんだろうね、っていうような使い方をすると。でまた面白いのは那覇ですね。
ほうほう、
首里とか那覇の方言
ですね、
ですね、
うん、
これだとですね、ミカスンになると、
うん、
とか
何が、
ですね、オノマトペを作ろうと思った時にオノマトペの語気とかにミカスンをつけて他動詞を作る。
ああ、ははミカスンで単体じゃなくてミカスンをくっつけるのね。何
かだから、パーラミカスンで雨が急に強く降るとか、
はあ、パラパラ雨が降るに対して、
そうですね、
パーラミカスン、へえ、面白い。
ポトンミカスンでポトンと落とす、
へえ、
とかね。
あ、面白い、これ
そう
使えますね。
全然ね、こう我々の内政からするとミカスンってすごい不思議だなと思いますけど、
すごいね、
あと他にもミチュンとかもありますね。ミチュンが自動詞を作るときだったかな。
その非常に面白い活用にはびっくらかされますね。
あのカスじゃなくてメカスとか
あれビック
ラカスは普通に
ビックラカスは言うのか、あれなんだっけ、
ビックラメカス、
ビックラメカされ
ビックラメクでびっくりするかな。
そうか、ビックラ、あ、もう難しいわ、
そう
覚えられんわ、全然
難しいよね、
メカされますね。
でもまあおそらく今の東北方言の話者の方だったら全然普通にめかす、しかもめっちゃあるんですよ、
う
ん、
言うのか。
めちゃめちゃね、生産的って言ってわかります、あの、
うん、いろんな使い方
が高い、そうだから、はいはい、いろんなものにめかすとかめくを使って動詞を作れる。
あれ沖縄のやつなんだっけ、みかすん、
みかすんとみちゅんですね、はい、
これも面白いね。いろいろなとこで使えそうですよね。
いろんなとこで使える、だから、うん、キャピミカスン、
そうキャピミカスン、
あ、もう全然わからんねモフミチュン 分からん、
ね、モフモフさせるっていうこと
で、ミチューンは自動詞ですね。だからモフモフしてるってことかな。
モフ
モフするってことかな。
オタクのワンちゃん最近モフミチューン、
ね、いけんのかな。いけんのかな。あの結構生産的にね、そのミチューンとかミカスンとか、うん、メクとかメカスを後ろにつけて、オノマトペ同士にできるって言うけど、信号オノマトペとかでも話者の内省的にいけるんですかね。
俺最近さ寒くなってきたから、うん、マットレスにあの敷パッドを、
はいはい、
夏用のサラサラしたやつから、はい、冬用のふわふわしたやつに
肝したやつに
変えたんすよ、
はい、
だからその作業はふわみかすん、
するんですね、うん、ふわふわさせるってことだよね。
マットレスの上をふわみかすんさせたんすよ最近、
う
ん、
はいはいはい、っていう使い方をできるかどうか、
できるのかな
っていうことですよね。聞いてみたいね。
あ、見たいね。
でも沖縄の、
あ、そうだ、俺沖縄生まれだ。
バックグラウンドありますよね。
沖縄、そうですね。お母さんが沖縄の人なので。
首里とかでした？那覇とか首里でした？
那覇ですね、うちの母は。
お、いけるよ。
いけます。聞いてみましょうか。うん、後で来日して。
うん、
不安みかすんって言えるって、ね。久しぶりに連絡してそれかいって。
でもやっぱ僕も父親によく方言の内省聞きますから。
ああそうなんだ。
やっぱあのそういう風にして親子のコミュニケーションって取るべきだと思います。
そうですね、親って実質インフォーマントですからね。
そうなんですよ、そうなんですよ。うちの父親はね、インフォーマントとしてのスキルが足りないの。全然、
ああ全然教えてくれないのか。
何々は何々だがやとしか送ってこない。
あ、いや役立たないですね、お父様。
そうなんですよ。
いまいち
だな、残念ながら。今オノマトペを動詞化するっていう時に、うん、東北方言とか、那覇の方言と、まあ、東京の方言がやり方が違うって話でしたけど、
うん、
他にも副詞用法でも違ってくるみたいで、
はいはい、
例えばふわふわとかを副詞にしようと思うと、
うん、
ふんわりととか、うん、なんかそんな風にりを使いますよね。
そうね、
なんとかりと、
ふわり
とか、
ふわりと
か、ゆっくりととか、うん、じんわりととか、うん、りが入るんですけど、
はいはい、
これが津軽でも首里も那覇もらになると、うんうん、
ふわらとってこと？
とかふんわらとみたいに、ちょっとふんわりをそういうのかわからないですけど、らを入れて副詞化すると、これ意味がちょっと書いてないのであれですけれども、
うん、
ガタラととか、うんじゃらととか。
面白い。そうだね、ガタリとの方がね、しっくりくるもんね、
う
ん、
そうそうそうそう。だから僕らからするとそんな言い方あんましないなと思うんですけど、首里那覇と津軽両方がらを採用してると。
ああそうかそうか、だから集権論っぽいのか。
集権論っぽい。
は
まあこれ集権論っていうのかわかんないけど、とりあえず全然東西異なる場所で、
そうだ、ね、
同じような方式を採用してるとなったら、
うん、
まあ一つ考えられるのは
広がっていったのかもしれない、ね、
そうそうそう、昔はラで、
うん、
やってたんじゃないかなとか。
面白いな。
はい、
だからグラリとって我々はやっぱ自然に言いたくなりますけど、
はい、
グララと、
あそうそうそう、そんな感じになるってことですね。
うん、ドララっているじゃないですか。
ドララ、
中日ドラゴンズの
キャ
ラクター、ね、あれあれ、ドアラ
か、間違えんなドラゴンズのキャラを。バンテリンドーム行かせんぞお前。
やべ、間違えちゃった。
今度バンテリンドーム行かせんぞお前。ほら
どういう脅し文句なんて、罰ゲームで行くとこじゃない
の。そうね、シャオロンパオロンとね、それ以外にドアラがいますよね。
ドアラか、
バク転するね。
あれも本当だったらドアリになるところを。
オノマトペじゃないですよ。ドアラは
そうですね、うん、しかも愛知だからそこも成立してなくて、今なんで俺ドアラの話し始めた。何も合ってないなってびっくりしちゃった。
まあダビですから。
ダビでやらせてもらってるんで。
堀本さんだって憧れがしますもんね。あのダビンチ恐れさんに憧れてるって言ってましたけど。ああダビの部分だけ共通しますよ。
ああそうかもしれないですね、はい、そうですね。だから手前だけ取っちゃった、うん、ダビンチ恐れさんの頭のところだけ取っちゃったんで、ダビンチ恐れさんとダビかもしれないですね。
ダビダビうるさい。あでも陰踏んでるから俳句になりますよ。
そうですよ、ダビンチ恐れさんとダビ。どこにも入んねえよ、文字数多すぎて。
あと地味にね、
はいはい、
僕はめっちゃ興奮したんですけど、普通の人は全くピンとこない話で言うと、はいはい、オノマトペって結構音の制約があって、
うん、
自由自在にいろんな音を使えるかと思いきや、
うん、
意外とそんなことないんですね、
はあはあ、
例えば第二音節に H 音って基本的には来ないんですよ、
うん、あーコヒコヒみたいな、
うん、なんか考えてみてもらいます。コヒコヒ以外になんかこういうオノマトペだったらないかなって思うもの検索してもらっても出てこないと思うんですよ。
テヘテヘあんま言わないな、
うん、
タハタハ
言わないですね。
シハシハ、
シハシハ、あの爪楊枝でね。
シハシハですね、それないね、確かに。
そうなんですよ、これあの川原茂先生読んだ時にちょっと話しましたけど、
うんうん、
これもだから音素配列論っていうか、
はいはい、
制約がちゃんとあるんですよ
ね、
実は、
はいはいはい、
でただ津軽方言だと H が2音節目に来るケースがあったりすると、例えばガホっていうのが胸元が大きく開いてる様子を指すと、
画法って言うんだ、
うん、そう。だからこういうような中央語標準語と異なるルールを結構細かい細部でも採用してるので、
うんうん、
なんかこれって実はそのバリエーションが意外とあるんだっていうことの表れだと思うんですね、
うんうんうん、 なるほどね。だから、うん、そのルールっぽいものも変わっちゃうんだね、地方によってね。
そう。
で僕、はい、判例出せますよ。
お、
H 音で終わる他のオノマトペ。
第二音節に H 音が来るやつ、ね。
あ、そう、第二音節に H 音が来るやつ。はい、で今シハシハって言った後に、はい、いやシハシハって言ってるやついたなって頭をよぎって。
そんな人いないよ。
あの魔人探偵ノーガミネウロに出てくる、
はい、
新しい血族の人がですね、はい、シハシハって笑ってましたね。
あ、え？
だからこれ多分新しい血族の描写だから、うん、音素配列論の、はい、既存のルールに縛られないっていう意味で新しい笑い声を作ろうとした結果シハシハになったんだと思うんですよ。
でもさ、あの笑い声だったらガハハとかあります普通にワハハとかガハハとか
いっぱいじゃないのか
ね、これをノマドペっていうか結構難しいんですけど、はいはいはい、そういうものは多分除外してますね。
こういうのは入れないんですね。
ただそう、はい、ワハハとかガハハみたいなのを完全に今脳から忘却して、うん、全て忘れた状態でその論を進めるなら、あのアーロンさんもシャーって言われてました下等種族がって言いながら、あのワンピースの魚人
やっぱりだから
アーロンさんもシャーって言われたので、
違う血族の表現としてこれは非常に優れた表現であるということですね。
そう、ワハハとか全部度外視して脇に置いて仮定するならばアーロンとその 新種族の方は
そうですね、
二音説明に H が来てるので、うん、やっぱりあの非常に
優れた表現ですね。ただそれを全部度外視しちゃった我々が優れてない血族であるっていう可能性が非常に高いですけどね。
そうですね、アカデミズムにおいてあの度外視するっていうのはねもうご発達のご発達ですからね。
あ、そうか、度外視ってしちゃいけないんですね。
そうですね、やっぱ度外視していいのはやっぱりあの摩擦係数ぐらいですからやっぱりね、うん、
それも本当はダメですけどね、うん、まあ高校物理でよくあるやつね。
そうなんですよ。最後にそのじゃあこういったところから、うん、日流祖語、うん、日本語とか琉球語のまとめたグループの祖先となったようなもののオノマトペにはどういう特徴を持ってたと考えられるかっていうのも慣性の方言学の第一章で、うん、8個提案をしているので、うんうんうん、まあ、なんかちょっと簡単にかいつまんで面白かったようなところでいくと、
だからこのその話は今の集権論っぽい話から推測できる。
そうです、ことですね。具体的にはだから津軽と那覇とか、うん、まあ、他にもなんか沖縄の泣き人とか、はいはいはい、こういったものとかも見てるんですけれどもっていうのを見てとりあえず言えそうな仮説ですね、これは、うんうん、例えばだからメカスが、うんうん、要は昔はこれがメインだったと、
うんうん、
それがまあ徐々に東京とかだとするとかに変わられ取って変わられたみたいなことだとか、はいはい、この時にもオノマトペで連絡は起きてなかったんだとか、オノマトペで連絡が起きないって話って、うん、多分どっかでした
あ聞いた気がするな。
例えばパタパタとかがね、うん、パタバタにならないなとか、うんうん、スルスルがスルズルにならないなとか、うんうん、こういう観察ってすごくあのよく見られると思うんですけど、はいはい、で逆にその一般語からできたオノマトペっぽい見た目のやつは連絡するって話を多分したんですよね。
は、
例えばほのかなからできたほのぼのは連絡してますよ
ね
みたいな、とかはるかから来たはるばるとかは、はいはいはい、連絡してるので、これはその疑似オノマトペ。
ああ、なるほど。
あれ、この話したよね。
したした。したよね。したした。ちりじりになるとかもそうですね。
そうね。散るから来てますね、うん、これも。だから、実はそういう、一般語から来たものってのは連絡するんだけど、はいはい、普通の、ザ・オノマトペみたいなやつら連絡しないってことは当時も起きてたんじゃないかとか、
昔からそうだということですね。あと水野さん、はい、偉いもんで俺その話聞いた記憶あるのにもう一回今感心してます本当だ、連絡するケースとしないケースがあるんだって感動しました。
でもさ、忘れっぽくなってるけどさ、うん、これさ初めて聞く人からしたらめちゃくちゃ親切だよね
そうだね、うん、あ俺ここから聞き始めたけどなんか感心してくれててありがたいなって
。そうだよね、なんか逆にはいはいそれ聞きました聞きましたが増えすぎるとあれだから、
う
ん、
そうだね、
いやいいですよ。
じゃあ俺どんどん忘れていこうと思います。
どんどん忘れてください、
自信を持って。
まあっていうこんなような8個提案されてるんですけど、うん、さっき言ったように各地のオノマトペの調査ってまだまだ進んだばかりだし、うん、あとは逆に不明な点とかこの仮説の問題点みたいなこととかもこの論文の中で挙げられていて、うんうん、まあ、要はまだまだ全然わからないってことですね。
なるほどね。
ただここ最近そういう研究プロジェクトが割と方言の研究プロジェクトも進んでるっていろいろな関係の者の方から聞いたので、うん、もしかしたら今後もっとその日流祖語のオノマトペの特徴っての出てくるかもしれないし、そしてなんか今ちっちゃその話って思ったかもしれないけど、うん、オノマトペの研究が例えば日本語の何かに寄与したケースっていうのはもう過去 の前5回のところとかで話してきたと思うので、
うんうん、
まあ、例えばその後藤にピー音がオノマトペだけ来るのは、
はいはい、あったあったあった、
ってこれを手がかりにしてどうこうどうこうみたいなこととかもあったので、
は
い
は
い、
ありましたね。だからあれだよね、昔ハヒフヘホはパピプペポに近い発音だった。
そうですね、パピプペポがパピプペポになってハヒフヘホに現代になったんですけど、うん、その形を残していつつかつパーをファとかハに変えちゃうと音象徴的な意味を失ってしまうので、
う
ん、パーンって弾けた時のパーの音はファとかハに置き換えると ちょっとかなり外れてしまうので、
だから生き残った
保存されたみたいな話をしたと思うんですけど、
そうかそうか、その話を踏まえるとオノマトペって結構昔の日本語の形を探るみたいな手がかりとして、
そうですね、語形が例えば安定しやすかったり、まあもちろん変わってますけど、
うん、
とっていう特徴があったりだとか、まあてか分かんないよね、だからどんな示唆を与えるかって事前に分からないので、まあ、調べておくことは重要だと僕は思うんですけど、
まあ、今聞いて思ったのはだから今の集権論っぽい話をすると昔のオノマトペの形が探れるわけじゃん。
あ、そうですそうですそうです。
でしかも、はい、この間の話だと現代のオノマトペから昔の日本語の形が分かるよねって話だったから、はい、もし昔のオノマトペが分かればもっと昔の日本語のこととか分かりそうだなって。
確かにそうかもしれないですね。全く現代と同じだと仮定すると、うん、オノマトペだけに生きてた音があったとかね、例えば、
うんうん、
みたいな可能性もあるし、あの実際徳之島のオノマトペだと現代日本語では使わない母音をオノマトペにこう使う、うん、オノマトペ以外にも使うのかもしれないけど、非遠心中じた広めの狭母音とかを使うらしい
あ、まあ、全然想像つかないけど、
はい、うん、まあだからそういうちょっとユニークな音がオノマトペに生きてるみたいなケースもあったりするかもしれないですね、
うんうん、ああ面白いね、オノマトペにだけ使う音みたいなね、
そうそうそうそう、
あったりするのか、
うん、ということで一般の人から見たら僕でさえもこれ結構地味なテーマかもなと思うんだけれども、うん、何が面白いかっていうと皆さんが当たり前のように使ってるオノマトペが実はそういったことに示唆を与える、
うん、
だけれどもまだそれが研究者に見つかってない可能性もあったりするので、なんか皆さんがだから自分らのところで使うオノマトペとか、
うん、
あるいはオノマトペをどう使うか、その動詞化するとか副詞化するときにどんな感じにするのかみたいなこととかをコメント欄に書いておいてもらえると僕は少なくとも興味があるので、
そうだ、ね、
教えてほしいなと思います、ね、
面白いよ。だって俺びっくりしたもん、なんだっけ、ミチュン、
うん、とミカスン、
ミカスンとかミチュンとかでオノマトペで動詞化するって全く想像もつかない世界だったので、うんうんうんうん、あ、そんなパターンあるんやと思って教えてほしいですね、コメント欄で。
そうそうそう、
私使ってますっていう。
そしてね、例えばその琉球の言葉とか、うん、まあ、例えば離島とかのね言葉とかだともう方言の話者がかなり減ってきて消滅の危機にあるんじゃないかみたいなものとかもあったりするので、
うん、
結構大事な問題なんですよね。
そうだね、
こういったものを記録して残しておくってことは、
そういうのもコメント欄にねどしどし寄せていただいて、うん、どしみちゅんしてほしいですね。合ってる、
ね、
合ってる、これ使い方、どしみちゅんにしてほしい。
みちゅん自動詞です。
あ、自動詞か。だからどしどし、うん、
どしどししてます、あなたは今。
あれ、いや、そうか、あれミカスンが他動詞だっけ。
他動詞ですね。
でも どしどしさせるとも言わないのか、
うん、
だからコメント欄をもりもりにするっていう、うん、
コメでもあなたジャブジャブとか言ってたから
ジャブジャブコメントを寄せてくださいみたいな感じで、うん、ジャブミカスン、
うん、
ジャブミカスンさせてください。もうわからんな、難しいな、
難しい
ですね。
でも話者の人はスムーズにちゃんとできますからね、やっぱ
そうですね、
うん、
そのあたりの知見もジャブミカスンしてください、
はい。
あとチャンネル登録、高評価、感想のコメントなどもお待ちしておりますので、ガンガンお寄せいただければ幸いでございます、
はい、
ということで今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ゆる言語学ラジオの初の書籍が出ました。この本の中身は、
なぜ今、って言ったんですか？あのじゃダメなんですか？
いや、全然わかんないですけど。
その答えがわかるのがこの本です。
面白そうですね。
概要欄にリンクがあるので、ぜひ皆さん見てみてくださいね。